ルカ15の20から32。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛をほふらせなさったのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきて、いろいろとなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間、私をお父さんに使い、戒めを破ったことは一度もありません。その私には、友達と楽しめと言って、小ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに、遊女に溺れて、あなたの身代を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには、肥えた子牛をほふらせなさったのですか。父は彼に言った。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だが、お前の弟は、死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないか。ルカ15章の例え話には、失われたものが3つあります。羊と銀貨と息子です。で、そのどれもが見つけ出され、それぞれ羊飼いのもとに、持ち主の女性に、そして父親のところに帰っていきました。そして失われたものが帰ってきた、その大きな喜びがここに描かれています。私たちも何か大事なものをなくして、どこにあるんだろう、一生懸命探していた、あ、こんなところにあったのか、見つけた時には本当に大喜びしますよね。ですから神様の喜び、天の喜びがどんなに大きかったか、少しは想像できるのではないでしょうか。で、今日はルカ15章の11節から始まります放蕩息子の例えというところを学びます。で、ここには今まで2つの例えにはなかったことが書かれているんです。それは失われていたものが悔い改めたということ。最初の例えは羊です。羊は人間のように悔い改めることはできません。2番目の例えで失われたものは銀貨でしたが、銀貨には意思すらないわけですから、悔い改めとは全く無縁です。しかし、放蕩息子は違います。彼は父親の財産の生前贈与を要求し、それを受け取りますと、父の家を捨て、自分の町を離れ、遠い国に旅立っていきました。そして、父親から得た財産をすべて湯水のように使い果たした。と聖書にあります。13節です。放蕩息子の放蕩の塔という字ですね。草冠に湯と書きます。これは湯という文字が使われていますように、湯水のように物事を無駄にする、そういう意味があります。 この放蕩息子はお金だけではありません。自分の大切な人生をも無駄に使ってしまったのです。それは誰か人のせいではありません。彼自身の意思で、彼自身の誤った選択によるものだったのです。そして無一文になったとき、その地方に飢饉がやってきました。彼は食べるにも困り、豚の餌で空腹を満たそうとしたほどでした。人間として、もうこれ以上落ちるところがないところまで落ちていったのです。それは、彼が父親の心に逆らったからでした。考えてみれば、目に見える世界で神様に逆らって生きているのは人間だけですね。自然も生き物も神様の定めに従って生き動き存在しています。人間だけが神様から与えられたその自由を使って神様に逆らい、そしてその結果自分を苦しめているのです。放蕩息子の姿は私たちの姿そのものです。放蕩息子の苦しみはいわば自業自得でした。けれども神様の愛はそんな自業自得の苦しみにあえいでいる者をも憐れんでくださる。そして救おうとしてくださるのです。私たちがどんなに間違った選択を重ねて、とんでもない惨めな結果に陥ったとしても、そこから救われるための一つの選択を神様は残してくださっている。それは、悔い改めるという選択なのです。放蕩息子はどん底まで落ちまして、やっと我に帰りました。17節。口語訳では本心に立ち返ったと訳されています。彼は遠いふるさと、父の家を思い起こしました。そして父親のところに帰ろうとして立ち上がり一歩を踏み出したのです。自分の罪を認め、それを悲しみ、意志を働かせて行動を起こしました。これが悔い改めです。神様は人がどんな罪にまみれていてもその罪を認め、その罪を悲しみ、そこから回れ右をして神様のもとへ立ち返ることができる、そういう知性と感情と意志とをその人に残していてくださるのです。悔い改めるという救いに至る選択ができるようにしてくださっているのです。人間は地上で神に逆らっている唯一の生き物かもしれません。しかし人間には他の生き物には決してできないこと、悔い改めるということができるのです。放蕩息子はそのことをしました。皆さんはどうでしょうか。さて、放蕩息子が家に帰ったとき、父親はどうしたでしょうか。親の顔に泥を塗るようなことをした息子が家に帰ってきた場合、普通だったら父親は家の中なんかには入れません。地面にひざまずかせて子供を睨みつけてこう言うのです。何しに帰ってきた。申し開きがあれば言ってみろ。ところがこの父親は息子の帰りを待ちわびていました。息子がもう変わり果てた姿になってやってきたのに、父親の方が先に息子を見つけてますね。息子が父親を見つける前に父親が息子の姿を先に認めているのです。そして父親の方から走り寄って彼を抱き口づけしています。20節です。息子は慌てて、お父さん、 私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。そう言ったんです。その後続けて、雇い人の一人にしてくださいというつもりだったのですが、父親はそれを遮りました。召使いに命じて、急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。当時、召使いたちは皆、この裾の短い服を着ていました。で、裸足で働くのが普通でした。父親が持ってくるように言いました服は、裾の長い服です。それは、その家の息子であることを表すものです。履物もそうです。指輪というのは、印象の代わりに使われましたので、父親の代理人、後継者の印でした。ここには、子供のことを思う親の愛が見事に描かれています。そしてそれを通して、私たちの天の父である神様の愛が力強く描かれているのです。マルチン・ルターは、この箇所を説明して、こう言っています。財産も地位もある人は、裾の長い服を着ていて、何をするにもゆっくりと行動したものだ。こういう身分の人は、何があっても決して走らない。そんなことをしたら、町中の笑い者になるだろう。ところがこの父親は、弟息子を見つけたとき、長い服の裾を託し上げ、すねを見せて走った。神もまた、我々罪人が神のもとに帰るとき、そんなふうに走り寄って迎えてくださるのだ。ルターが言いましたように、この例え話には、悔い改める者への神様の愛、そして罪人の悔い改めに対する神様の喜びが見事に言い表されています。24節に、そして彼らは祝宴を始めたとありますけれども、この祝宴が天の喜びを表すものであることはもう言うまでもありません。ところが、この喜びを一緒に喜ぶことができなかった人がいました。放蕩息子の兄です。兄が野良仕事から帰ってくると、家から賑やかな音楽が聞こえてきました。お祭りの日でもないのに、みんなが食べたり飲んだり歌ったり踊ったり。しかもそれは弟が帰ってきたからだというんです。兄はそれを聞いて怒りました。家に入ろうとしませんでした。それで父親がやってきて兄をなだめることになるんですが、兄は言いました。ご覧なさい。7年の間私をお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って子ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに遊女に溺れてあなたの身代を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには吠えた子牛をほふらせなさったのですか。兄は弟のことをどう呼びましたか。このあなたの息子、そう呼んでいます。あいつは俺の兄弟じゃない、弟なんかじゃない、冷たく突き放しています。この例え話では、弟息子は主税人や罪人たちのことですね。兄はパリサイ人や立法学者たちのことです。一節と二節に彼らの名前が出てきます。パリサイ人や立法学者は、自分たちこそ神の国にふさわしい、私は戒めを破ったことは一度もありません、そんなふうに思っている人たちです。 ところが主税人や罪人たちは、あんなのは決して神の国に入れない。そう思っていました。しかし皆さん、最初から神様の国にふさわしい人など、どこにいますか？自分の罪を帳消しにできるほど、良い行いを積み重ねた人、神の国にストレートで入れるほどの完全な人格を、誰が身につけているというのでしょうか。そのような人は、この地上に誰一人いません。誰でも、その罪が許され、神に受け入れられ、その子供としていただいたのは、自分の持っている何かではなかった。自分の努力、力でもなかったでしょう。ただ神様の憐れみ、恵みによってだけでした。神様の国は、自分の罪を知って、それを悔い改めた者に開かれているのです。神の国の喜び、それは罪の許しの喜びです。それは悔い改めた者だけが味わうことができる最高の喜びです。神様もまた罪人の救いを喜んでくださいます。他のどんなことよりもそれを喜んでくださるのです。私は最初、ルカ15章には失われたものが三つあると申し上げました。でも実は四つかもしれませんね。放蕩息子の兄もまた失われた人でした。彼は父親と一緒に暮らしていましたが、その心は父親から遠く離れていました。父親の愛を知らず、その心を理解していませんでした。現代、この兄のような人が大勢いるように思います。人の弱さや痛みを分かってあげられない。また、人の喜びを一緒に喜ぶことができない人です。そのために、いつも人に冷たく当たります。人を裁きます。他の人が喜んでいると、なんだあんなつまんないことを喜んでバカじゃないだろうか。そんなふうに人を見下したりするのです。そういう人は、福音を聞いても信仰の喜びに入ろうとしません。この兄が家に入ろうとせず、外の暗闇にいたのと同じです。しかし、父親が家の外に出て兄を説得したように、私たちの父なる神は、兄息子のような人にも語りかけ、救いの喜びに入りなさいと招き続けてくださっているのです。私はこの父親の姿を考えるたびに、コリント第2、5の19と20の言葉を思い起こします。こう書かれています。神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで、私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神様は私たちの罪を許し、ご自分の子供として受け入れるために、イエス・キリストの十字架によって和解の道を備えてくださいました。そしてその和解を受け入れるようにと懇願、嘆願しておられるというのです。本当は私たち人間の方から神様にどうぞ私の罪を許してください、救ってくださいと懇願、嘆願しなければならないのに、神様の方が私たち罪人に懇願、嘆願してくださっている。ルカ15章は、父親の兄息子への嘆願の言葉で締めくくられています。 兄息子が父親の言葉にどう答えたか書かれていませんね。イエス様はこの物語の続きを自分で書きなさい、そう言っていらっしゃるんじゃないでしょうか。皆さんが書く物語の結末はどんなものでしょうか。父なる神様の愛の訴えに心を開き、それにお応えしたいと思います。ご一緒に天の喜びを味わいたいと思います。お祈りいたしましょう。私たちの父なる神様、あなたは放蕩息子のような私たちを愛し、あなたの息子娘として受け入れてくださいました。それだけでなく、放蕩息子の兄のような冷ややかで歪んだ心を持った私たちを罪の暗闇から喜びの祝宴へと招き入れてくださいました。あなたはそれほどに罪人の悔い改めと救いを喜んでくださるのですから、私たちもそれを大いに喜ぶことができますように。そしてあなたにもっと喜んでいただくため、この救いを人々に証しすることができますよう助けてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。